もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、すいません、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
62です。
62歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
67歳です。
67歳。お子さんは？
はい、男の子2人います。
で、今住んでいるのはご主人と2人ですか？
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男の方なんですけれども。
はい、何歳ですか？
40です。
40歳、はい。
はい、それで嫁の方が40です。
はい。
それで孫が2人。
はい。
中3の男の子15歳と、
はい。
中1の女の子が13歳、
はい、
2人います。
それでどんな相談ですか？
その息子夫婦なんですけれども、
はい、
ちょっと離婚を前提にした話し合いの中で、
はい、
その2人の子供を養育するにあたって、
はい、
養育費を息子が払うっていうふうになったんですけれども、
はい、
息子は女の子を養育する、それから嫁さんの方が男の子を養育するっていうふうになったんですね。
はい、
それで嫁さんの方はもう2年ぐらい前から子供の卒業、
はい、
高校入学と同時に家を出て離婚してアパートに住むっていう風な計画だったようなんですね。
はい、
それで、まあ、話し合いの中で息子は女の子を養育するっていう風になったんですけれども、
はい、息子さんの方が女の子を養育する。
はい、はいはい、
それで、
で嫁さんの方が息子を養育するっていうあれなんですけれども、
はい、これは2人で話し合いの結果そうなったということですね。
そうですね、
はい、
まあ両方の親も一緒に出席して子供も一緒に同席して、
うん、
そういう話の中でそういうふうになったんですけれども、
はい、
ただ嫁さんの方は離婚するっていうあれでいたんですけれど、
はい、
息子の方は男の子が高校卒業するまでは一応別居っていう形にしたいっていうことで、
はい、
そういうふうでお互いに、まあ、今のところ納得はしたんですけれども、
はい、
ただ両方子供を一人ずつ引き取った場合に、
はい、
その養育費っていうのは息子だけが払うようになるんでしょうか？
ああ、なるほど。そうすると離婚 をするということはお互いにも決まったと。
そうです。
だけど今現在の状態は別居の状態だということですね。
今一応一緒に住んでるんですけども、
これから別居していくという、
はい、男の子が今度高校に入るのに、
はい、
嫁さんはアパートに入って子供を応援しながら育てるっていうか、
はい、
私たちはね、寮があれば寮に入った方がいいよっては言ったんですけれど、
はい、
嫁さんがどうしてもね連れて行って一緒にあれしたいって言うんですよね。
はい、
で
今日のあなたの相談っていうのは、そのお嫁さんがその男の子を連れて別居するということについて、
はい、息子が養育費を払うようになったんですね。それが、
はいはい、
それが嫁さんの方の父親が2年ぐらい前からいろんな話を聞いてて、
うん、
最終的に最初のアパートに入るのにお金がいる、自分の娘が今度仕事を今のところ辞めて県外に行って仕事を探すとなるといろんなお金もかかってくるので12万は欲しいとか、養育費が7万ぐらいいるとかって言ってきたんですね。
まあ一緒に住んでいるところが二つに分かれれば、いろんな費用の問題っていうのは、これはどちらにする、これはどちらにするってのは出てきますよね。
そうなんですよね、
はい、それで今日のあなたの相談というのは、
息子が話し合いの中で養育費を6万払うようにはなったんですね。それで私の息子は男の子を養育するので、嫁さんだけが6万もらえて自分はっていう感じなんですよね。
なるほど。あなたの要するに、うん、今日の相談っていうのは、養育費そのものは夫は持つということになっているけれども、別居している場合に、
はい、
養育費を払うっていうのは、あなたの立場からすると離婚したら養育費を払うっていう話だという、そういう主張？
そうですね。子供一人ずつ養育するんだったら、向こうからもいくらかでも あれじゃないのかなと思ったんですよね。
はい、わかりました。非常に相談の内容がはっきりしてると思いますけれども、
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。はい、こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずさっきから養育費っていうお話でお話出てるんだけども、
はい、
今伺ってた話だと、
はい、
離婚は前提なんだけれども、
はい、
今すぐ離婚するわけじゃなくて、
はい、
お孫さんのその男の子の方が高校出るまでは別居の形を取ると、
はい、そうですね、卒業まで別居
っていう風な、はい、あなたの息子さん側の方の希望もあって、
はい、
そういうストーリーになってるわけね。
はい、
そうするとね、これ言葉の問題でしかないんだけども、
はい、
離婚までの間は、
はい、
別居した場合っていうのは養育費の問題ではなくて婚姻費用の分担の問題なんですよ。
あ、婚姻費用の分担。
はいはいはい。はい、で、夫婦別れするしかなくなった状況がですね、
はい、
特段どっちが何かとんでもないことをしでかした、女作ったの男作って夫婦関係破壊したとかね、そういうことではなくて、
はい、
結局うまくいかないんだと、
はい、
うん、いうことで別れるしかなくなったという状況であれば、
はい、
別居することをお互い了解、まあ、するしないは別として、
はい、
そういう状態になった場合に、
はい、
経済力のある方が、
はい、
ない方に対して、
はい、
一定の婚費、婚姻費用ですけど、
はい、
それを分担するっていうのは、これはセオリーなんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、
はい、
あなたの息子さんの方が、
はい、
それなりに経済力があって、
はい、
話し合いの上で奥さんが別居してお孫さんのうちのその長男も、
はい、
みんな了解の上でですよ、
はい、
そういう形で決めて、それで奥さんの方に生活を維持するだけの力がなければ、
はい、
息子さんの方でコンピを言って金額出すっていうのはごく自然な話なんだけど。
ああ、そうなんですか。
うん。あなたのご不満の一つのポイントとしてはね、それぞれが子供引き取って生活するのに、
はい、
なんで片一方で金出さないかんねやってみたいなね、雰囲気をちょっと底はかとなく感じたもんですから、あえてその先の話をするんだけども、
はい、
これが別居ではなくて離婚、
はい、
ということになりますと、
はい、
もろに養育費の問題になります。そっからが養育費なんです、本来。
あ、そうなんですか。うん、
離婚するまでは外形上であっても夫婦の関係をやっぱり維持するっていう前提でいるわけだから、
はい、
別居期間中は婚姻関係があるわけですから、
はい、
その婚姻関係が別居という形で二所帯になっちゃうから、
はい、
その婚姻費用を分担するっていうさっきの仕切りになるわけですよね。
はい、
で、離婚してしまうと、
はい、
これは縁あって結ばれた夫婦であっても別れてしまえば元々他人ですから他人に戻るわけです。
はい、
ただお二人の間の子供は、
はい、
その巻き添え食うだけの話であって、
そうですね。
で、その子供さんたちのそれなりの生活ね、
はい、
自分と同程度の生活は維持させる義務は両親にあるわけです。
はい。
で、両親にあって、その離婚後の話を今しますよ。
はい。
離婚後であっても、
はい。
片方がそれなりの収入があれば、
はい。
収入のない方に、子供が、例えば両方が一人一人取ったからイーブンで終わりって、そういう問題じゃないんですよ。つまり、こっちが引き取った子も、向こうが、
はい、
に引き取られた子も、ある程度似たレベルの生活が維持できるように、
はい、
養育費の算定表みたいなものが実はもう家庭裁判所一件ありましてね、で、それぞれの収入との関係で、
はい、
子供がこうだったらなんぼっていう計算式はあるわけですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
だから、それぞれが一人取ったら、もうそれぞれの責任やと、そういう問題ではないんです。その子にとってみれば、例えば、この話で言えば、お嬢さんの方は、父親はそれなりの稼ぎやから、ある程度の生活ができるのに、お兄ちゃんの方は、引き取られた母親の方の稼ぎは悪いもんだから、かなり、水準を落とした生活で、辛抱しなきゃいかん理由は何もないわけですよ、子供にとってみりゃ。
そうですね、迷惑な話。
そう、迷惑な話だから。そこは、両親がちゃんと責任取れよって、そういう話なんですよ。
う
ん、だから一人ずつ取ったからそれでおしまいってそんな簡単なもんじゃない。ペット飼ってるわけじゃないんだから。ね、
あ、
うん、子供にとっちゃやっぱりいい迷惑。
そうです、
迷惑って、まあ、仲の悪い両親に育てられるよりはね、
うん、
よっぽどいいんですよ。両親がね、喧嘩しつつね、いがみ合ってね、いる中で無理してね、子供のためになんてね、一緒にいてくれるよりはさっさと別れてくれてくれる方が、子供にとっては一番いいんです。子供にとってみれば一番いいっていうのは客観的にですよ。その子たちにとってみれば、そんなこと言わないでね、仲良くしてくれりゃいいのにな、とかね、勇気はあるでしょうけど、無理なものは無理だから。
そうですね。うん、
となれば、やっぱりさっき申し上げたようなことなんでありまして、しかりしこうして、要は経済力のある方が、きちんとやっぱり、できるだけいい分に近いところへ、負担するっていうのは、それは、基本的な考え方なんですよ。
ああ、そうですか。
うん。それで、もう一度整理すると、離婚するまでは妻に対する婚姻費用の分担です。
ああ。
ね、はい、で、別れた後は、はい、これはもう妻は関係ないですから。
はい。
財産分与の問題は、まあ別としてね、離婚にあたっての。その後は子供。子供に対しては、夫婦別れしようと何にしようと、自分の子であることは変わりないですから、元奥さんが引き取っていた子供であっても、
はい、
それは同じようにできるだけ自分の生活レベルに近いところの水準に、まあなかなか難しいんだけども、それ相応のものをやっぱり、養育費として稼ぎのある方が払うという考え方なんでございますよ。
わかりました。
そういうことなんでね、
はい、
やっぱりどうしても息子さんの方がね、それ相応の稼ぎがあった場合に、
はい、
それ相応のやっぱりコンピの分担とか、
はい、
養育費の負担とか、
はい、
っていう問題が出てくるわけですよ。これ今回のお話し合いでもね、例えば息子さんの連れ合いの方がね、
はい、
仕事でバリバリやっておられて、稼ぎがあったら今みたいな話し合いの中で出てこないじゃないですか、こんな話は。
そうですね。うん、
だからそういう意味では、非常識な話ではないですから。そこは一人ずつ子供を取ったんだから、おかしいじゃないのっていうふうなのはちょっと違うと。
あ
いうふうに理解してください。
はい。わかりました。
わかりました。はい、加藤先生とちょっと変わらせてくださいね。はい、
もしもし。
あ、すいません。ありがとうございます。
明快に話伺って、すっきりしましたよね。
はい、納得できました。
やっぱり夫婦仲がいいっていうのは一番ですけれども、
そうですね、
悪い時には、その別れるのが次、はい、事前の策で、
はい、
最悪は仲が悪いのに一緒にいることということで、お互いに、いろいろなことを相談したんだろうと思いますが、そのことをこちらがサポートするということで、
はい、
中身には外側があんまり入らない方がいいですよね。
あ、そうですね。
はい、どうも失礼します、は
い、ありがとうございました。お世話様でした。
両親が仲が悪いということはその子の一生に影響を与えかねません。